復活を覚える習慣が数週間続きましたが、その習慣も終わりまして、来週はペンテコステへと続いていくわけであります。この復活節と降臨日の間に今日のこの昇天シリーズの日課が入ってまいりまして、私たちは主なるイエス様が父なる神のもとへと帰るために天に昇っていかれたというこの記録を学ぶわけであります。復活節という大きな手術、また聖霊降臨という大きな手術の間に挟まって、どうも昇天手術というのは小さくなっているのではないか、あまり大事にされていないのではないかというふうに思うわけでありますが、これは決してマイナーな出来事ではございません。私どもの信仰にとっても大変大切な意味を持つもので、弟子のペテロも、あるいは使徒パウロも、このイエス様の昇天において大きな希望を持たされたと記しているわけであります。その希望とは何か、これは後ほど申し上げたいと思います。そこで今朝はこのイエス様の昇天ということ、世にも不思議なこの出来事を信仰的な意味で学んでまいりたいと思います。弟子たちはこの数週間、あの悲惨なイエス様の十字架を見せられ、また次に復活を見せられたというその出来事を通してかなり動揺していたと思うんであります。その動揺が収まらないうちに、今度は昇天というあまりにも突飛な出来事をまた目の前にして、彼らは大きな驚きを覚えたのではないかと思うのです。一体イエス様は何なんだろうか、何事が起こったのだろうかという、そういう思いを持っていたのではないかと思います。しかし落ち着いて考えたときに、そうだ、あのイエス様は最後の晩餐のときに我々にいろんなことを語ってくれた、その中にこんな言葉があったのではないかと言って思い起こすわけであります。その言葉が13章33節、ヨハネの福音書ですが、子たちよ、今しばらくは私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところはあなた方は来ることができない。ペテロはその言葉を聞いて不思議に思ったんです。私はあなた方を去っていく、そしてまた戻ってくるというその言葉に、ペテロは主よいずこへと尋ねるわけであります。当然の質問であります。あなたはどちらへ行かれるのですか、そう尋ねた時にイエスさんは、私の行くところにはあなた方は今来ることができないのだ、後でついてくることができると言われたのです。これもまたペテロにとっては難解な言葉であります。私の行くところにあなた方はついてこれないが、後でついてくることができるのだ。謎めいた言葉にペテロは大変混乱したのではないかと思うんです。ところがその答えがすぐにイエス様は彼らに語るわけです。これは14章のところにそのイエス様が行かれるところを自ら語られております。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。ここに初めてイエス様がどこへ行かれるかということの答えが示されたわけであります。天の父のところに行く、そしてそこにあなた方のために場所を用意するのです。ペトロはそれを理解したかどうかでありますが、大変意味ある言葉をペテロは聞いたのではないでしょうか。実はこのイエス様の最後の晩餐の時に語られたのはまだ十字架の前であります。十字架につけられる前の日でありました。また復活というもの、それもまだ見ていない、復活が起こっていないその状況の中でイエス様の今の言葉を聞いたのであります。イエス様はどこかへ出かけていくというけれども、その場所はどこなんだろうか。ところがそこにイエス様がその言葉を成就するために 十字架につけられ、さらに復活という不思議な出来事に弟子たちは見たわけであります。十字架というのは、まあ、キリスト教的に言えば贖罪的な意味がありますですね。罪を贖うということであります。イエス様の十字架というのは贖罪的な意味がある。また復活というのは新生、新しく生まれるということでございます。古い命が死んで新しい命に生まれ変わる、そういう、まあ、意味を持っているわけでありまして、イエス様のこの私がどこへ行くかということの言葉の中に贖罪的な意味と神聖という意味がそこに重ねられていたのではないかと思うわけであります。それが今彼らの前に現実になろうとしている、天に昇るイエス様を見たときにそのことを思い起こしたのではないでしょうか。贖罪的ということはちょっと難しい言葉でありますが、皆さんは多分アダムの話、失楽園をご存知だと思うのであります。創世記の2章に書かれている、初めての人間が楽園を追われていった話であります。そこに、まあ、罪の問題、まあ、現在的な問題が起こってくるわけでありますが、神様との約束を破って自らの居場所を失った人間、安住の場所を失った人間の姿がこの失楽園の中に示されているのではないでしょうか。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生えさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識を木を生え入れさせられた。そして言われたんですね。園のどの木から取ってもいい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。この失楽園の結論はそこに出てくるわけであります。園のどの木から食べてもいいんだと。けれども、これだけは食べてはいけない。神の願いであります。お前に自由を許すけれども、その自由も制限があるのだ。その制限を超えたときに初めて罪の問題というものが起こってくるのではないか。アダムは好奇心と欲望に惹かれて、ついに神様との約束を破って楽園を追い出されてしまったわけであります。つまり本来あるべき場所を失った、宿なしとなった。聖書は人間の姿をそう表すんですね。神の前に私たちはどんな場所があるでしょうか、どんな場所を持っているでしょうか。いや、現実にはもうあなたはその場所を失っているのですよ。あなたは神の国では宿なしなんです。こう伝えられているのではないでしょうか。私はこれがこのイエス様によってこう新しい解釈といいましょうか、あの皆さん有名な放蕩息子の話でございます。この失楽園と似ているような話がこのイエス様の放蕩息子の中に出てくるわけであります。家族揃って和やかで楽しい生活をしていた家に突然父親を惑わすことが起こったのであります。二人の息子のうちの弟が自分一人で生きていきたい、この家を出て自分の実力を発揮したい、だからお父さん私に応分の財産をください、そう言ってその財産をもらって彼は家を出ていくわけであります。行った先は初めて見る町、初めて住む町、見るのも聞くのも全てが新しく自由で楽しいその雰囲気を持っていた。そういうものに魅せられてこの青年はついつい与えられた財産を使い果たしてしまうわけであります。一文なしになった、宿なしになってしまったわけであります。明日からの生活をどうするか、彼が考えたのは一番惨めなあの豚飼いのアルバイトをするということしかない、そう思って豚飼いのところに行って私を雇ってくださいと言って その仕事をするわけでありますが、それではあまりにも自分が惨めではないか、そう思うことを通して、なんとかふるさとに帰っていきたい、でも今さらふるさとに帰れるだろうか、この弟はそう思っていたに違いないんだろう。でもここにいても仕方ない、彼はすぐに思い起こしてふるさとへと帰っていくわけでありますけれども、決してそれは許されることではなかったのです。自分が勝手に親を捨て家を捨てて出たんだから、今さら帰ってきましたとは言えない。だから息子ではなく使用人として扱ってくださいと言った、言おうとしたわけであります。彼は重い足取りで、まあ決して自分はもう戻れるような場所ではないんですけども、そこに向かって行った時に、父親が、この息子がまだ遠くにいる時に父親の方から駆け寄ってきて、彼を抱きしめ、よく戻ってきた、よく帰ってきたと言って、この息子を抱き上げた。死んでいたも同然の息子が帰ってきたんだから喜ぶのは当たり前ではないかと、父親はお兄さんのひがみを消したのであります。つまりここにまさにこの失楽園の出来事をイエス様はうまくここに例えとして語ったのではないでしょうか。初めはうまくいっていた関係が自分の欲望に負けて約束を破ってしまった。息子も自分は自由で生きることができると思っていたのにもそれができなかった。さてどこに帰るか、まさに、あるべき場所を失った人間の姿がここに明らかにされているわけであります。聖書はじゃあそういう人間をどういうふうに救うのであろうか、それが聖書の答えでございます。私たちは毎週礼拝の時に信仰告白をいたします。使徒信条とニケア信条がありますが、今日は聖餐式がありますので、後ほどこうニケア信条を唱えて私どもの信仰告白いたしますが、ニケア信条の第2項にイエス様のことが書かれているわけであります。神であり人であるイエスのことについてニケア信条こういうふうに書いてあります。主は神の独り子であって、すべての世に先立って父から生まれ、神の神、光の光、誠の光の誠、誠の神の誠の神、作られたのではなく生まれ、父と同質であって、すべてのものは主によって作られたのだ。この信仰告白は4世紀に小アジアのニケアで教会会議が開かれた時に決議された文章であります。その時に何が問題であったかというと、イエス様は神なのか人なのかという議論であります。アルファはもうイエスは神ではない、ただの人であるという議論が起こった時に、教会の人たちは集まって、本当に聖書はそういうことを語るかということを議論した時に、結論的にはイエスは神であり人であるという結論に達したのであります。その文章の冒頭が先ほど読んだ言葉ですね。主は神の独り子であって、すべての世に先立って父から生まれたのだ、また父と同質であり主によって作られた神であるということをニケア信教は語るわけであります。じゃあイエス様は人としてどういうふうに捉えられているだろうか。その後の文章がそうなんですね。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天から下り、聖霊により乙女マリアから肉体を受けて人となり、ポンティオピラトのもとで私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け、聖書の通り3日目に復活した。このイエス様は人であるということを強調するために、ここに書かれているようにマリアから生まれ、ポンティオピラトのもとで、これはローマの歴史的な記述でありますけれども、そこにおいて裁かれて十字架にかけられたのだ。人間としてイエス様はそういう裁きを受けた、また同時に神であることもそこに含まれているわけでありますが、 問題は天から下るという言葉がここに付されていることでありますね。神であるイエス様が天から下って人となられたという言葉がこの言葉に付されているのではないでしょうか。人となったイエス様のことを少しお話ししたいと思うんですが、あまりこう人間性のあるイエス様ばかり話すと皆さんの信仰をぐらつかせてしまうかもしれませんが、人間イエスについての話でございますが、ルカはイエス様が宣教活動を始めたのが30歳の時であったと記しております。30歳の時に初めてイエス様は、私は人々の救いのために、その働きのために出てきたのだということを宣言されたのが30歳でありました。それから3年間ガリラヤ地方で福音を伝え、病気や障害を負っている人たち、社会的な弱者に目を向けながら、その人たちに救いの手を差し伸べていったわけであります。そのイエス様の説教には力があり、人々を引きつけ、誰でもが理解できることを語り聞かせていました。神の愛の広さ、深さをこのイエス様の言葉を通してみんなは感じ取っていったわけであります。その聖人となるイエス様が、たくさんの聖人となったイエス様が例え話を語り、また例えだけではなく、その世間の状況というものをうまく捉えたお話がたくさん出ております。若い時にどうだったのか、残念ながら福音書はイエス様の 若い時の時代を記しておりませんが、ただこの言葉からそれを思い起こすことができるわけであります。あの人は大工の息子ではないか、この知恵と力ある技とどこで習ってきたのかというナザレ人の声であります。あいつは大工の息子ではないか。これはイエス様の、あるいは少年青年時代を過ごしていた時のナザレの人たちの見方ではないでしょうか。あの大工の息子はどうしてこんな立派なことができるのだろうかという評価がそこに起こったわけであります。そしてこの大工の息子であるということがイエス様にとっては非常に幸いをするわけであります。お父さんは大工であります。まあ、大工といっても建築士ではなくて、まあ、当時いろんな建物だけではない、農業に関わっていく農機具等のそういう補修とか販売というものをしながら、あのガリラヤ地方を巡り歩いていたわけであります。父はそういうふうにして多くの人々にこの、まあ、壊れているものがあるかないか、新しいものを買うかどうかということを尋ねていったときに、少年青年イエス様はそのお父様についてガリラヤ地方を共に歩いたわけであります。イエス様にとっては大変社会勉強になるわけであります。子供の時から世の中のことを見るということがいかに大切であるかということを知らされるわけです。そして先ほど言った社会的弱者、病人、障害者、あるいは愛する者を失った身内のためにも心を砕いてイエス様は寄り添っていた。人間イエス様の姿が聖書にもそういうふうに語られてくるわけであります。じゃあイエス様はどのようにして神であるということを証明していったのだろうか。これは先ほど言った復活ということが起こっていくわけであります。そのことが、まあ、イエス様が神であることの証でありますけれども、ニケア信条はこう書いてありますね。聖書の通り3日目に復活し天に昇られました。そして神の右の座につき、栄光のうちに再び来て生きている人と死んだ人とを裁かれます。ニケア信条でイエス様の神性、神であるということをここに明かすんです。天に昇っていかれた、神の右の座についたということを表明しているわけであります。イエス様はこの閉ざされた世界、天に通じる道を私どものために開いてくださったわけであります。私たちは今は確かに弟子たちと同じように天を仰ぎ見ているだけかもしれません。 でもやがてその時が来た時に、私たちはイエス様によって開かれた天の道をたどっていくことができるわけであります。天の父の家に連れてってくださるイエス様がいるということを、この昇天の意味は示しているのではないでしょうか。その日がいつ来ても、私たちはそれで全てが終わりであるとは言えないのです。命は決して、私たちの命は決してエンディングではありません。そこで終わってしまうものではないのです。天に昇られたイエス様が私たちを迎えている、私たちを連れてってくださる、それを信じるときに、命は決してエンディングではない、終わりではないということが、この天に昇られたイエス様を通して言われるんじゃないでしょうか。最後に、まあ、この有名なキリスト教団の引退牧師である加藤先生の言葉を引用しますが、こう書いてあります。私どもキリスト者であっても、キリストの昇天という事実がなかったならば、ことに、このことについても不確かなままです。この昇天という事実がなければ、このことについて、つまり死ですね、不確かであります。私どもは自分が死んだら確実に行くところができるところとして、私どもに先立ってイエス様が死によみがえっていかれたところ、天を知り、その確かさがあったらこそ、私ども安心して天国へ行けるのですと締めくくっております。私どもはイエス様がいるおかげで安心して神の国へと行けるのですという、この締めくくりがあります。昇天とは何かといった時に、私たちはやっぱりイエス様が私たちのために、その命がいつまでも流れていくこと、希望を与えているのだということを示しているのではないでしょうか。一言お祈りいたします。父なる神様、私とは日々生活の中に落ち込むこと、挫折することがただあり、また自分の健康を思うときに不安が襲ってきますけれども、それは決して終わりではない、終わりへの道ではないということを知らされます。どうか主が共にいることによって、私たちは常に開かれた道、開かれた世界があることを信じて、日々の生活に励むことができるよう導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。